学講座。全国の医師の皆様、いかがお過ごしでしょうか。この番組は日本医師会の企画協力でお送りします。
19122回目の今日は、医療機関でも活躍できるようになった救急救命士と題して、日本体育大学保健医療学部救急医療学科教授、増野智彦さんにお話しいただきます。
皆さんこんばんは。日本体育大学保健医療学部救急医療学科の増野智彦です。本日は、医療機関でも活躍できるようになった救急救命士というタイトルでお話をさせていただきます。本日の内容ですが、救急救命士法により、医療機関にて救命救急士が活躍できるようになった経緯、法改正により何が変わったのか、変わっていないのか、救急医療機関で救急救命士が活動するにあたってどのような体制整備が必要なのか、最後に医療機関内での救急救命士の役割についてお話をさせていただきます。まず、救急救命士が医療機関にて活躍できるようになった経緯についてですが、これをお聞きになって、救急救命士って消防機関に所属して救急現場や救急車内で活動するのではと思われた先生方もいらっしゃるのではないでしょうか。その通りでありまして、令和3年9月末に法律が改正されるまでは、救急救命士が業務する場所は救急車の中及び傷病者を救急車に乗せるまでの間に限定をされておりました。救急車の多くが消防機関により運用されている現状では、法改正までは救急救命士は消防機関に所属して活動するということが前提となっていたわけであります。救急救命士は平成3年の救急救命士法の制定とともに誕生した医療資格であり、救急救命処置を必要とする重度な傷病者を医療機関に搬送する知識と技能を兼ね備えた病院全救急医療のプロフェッショナルであります。ニュース等でも話題になっていますように、世の中の救急需要は増え続けており、それに合わせて救急隊数及び救急救命士の数も増加をしております。総務省消防庁のデータでは、平成5年、昨年4月の時点で全国には5359隊の救急隊が配置されております。救急隊員は66000人、そのうち43000人が救急救命士であり、現在では全国の救急車の 99% 以上に救急救命士が配置されているという状況になっており、すべての救急車に高度医療処置のできる救命士を配置するという点においては、かなり普及が進んでおります。一方、救急救命士の国家資格を持つ有資格者はどれだけいるのかと申しますと、同時点で7万1000人がその資格を有しています。先ほど申し上げました通り、消防機関に所属する救急救命士が4万3000人でありますので、4割弱、約2万7000人の救命士が消防機関以外に所属しているということになります。改正前の救急救命士法においては、救命士が活動する場所は救急車内に限定されておりましたので、有資格者の4割にあたる消防機関に属さない救急救命士は、十分な知識や技能がありながら、その資格を有効に活用ができない状況にあるという問題がありました。医療機関サイドに目を向けてみますと、新興感染症や急速に進行する高齢化など、救急医療の需要は増え続けており、その担い手となる医師や看護師など、医療スタッフの不足が進行しているのに加え、そこに働き方改革の影響も加わり、医療機関における救急医療のマンパワー不足はさらに顕著化しているというのは、先生方もご存知の通りではないかと思います。このような状況の中、救急救命士を医療機関内、特に救急医療機関の救急外来等で活躍させることができないかということが検討され始めてきたわけであります。そして、救急救命士が医療機関で業務するにあたっては、どのような課題や解決すべき問題が存在しているのかについて、厚生労働省、日本救急医学会、日本臨床救急医学会等で議論が進められてまいりました。そして、様々な議論を経まして、令和3年5月21日、 新たな法律が成立し、それに合わせて救急救命証も改正され、同年10月1日の施行に伴い、救急救命士が医療機関の中で救命士として働くことが可能となったわけであります。以上が救急救命士法が改正されるに至った経緯でありますが、では法改正により何が実際に変わったのか、変わっていないのかについてお話をさせていただきます。救急救命士法に規定されている救急救命士の業務範囲には、活動の場所の制限、対象者の制限、処置の制限の3つがあります。今回の法改正により変更になったのは、この中の活動場所の制限であります。救急救命処置を実施できる場所が、これまでの傷病者に接触してから病院到着するまでの間であったのに加え、重度傷病者が病院もしくは診療所に到着し、入院するまでの間においても処置が可能となり、活動場所の範囲が拡大されたということになります。その他の対象者の制限、処置の制限につきましてはこれまで通りであり、救急救命士が処置を行える対象は重度傷病者であり、行うことができる救命処置に関してもこれまで通り、医師の指示の下で実施可能な33項目に限られているという点は変わっておりません。では実際に医療機関で救急救命士を雇用し、活動させるためにはどのような体制整備が必要なんでしょうか。消防機関に所属する救急救命士に対しては、処置や教育に対する医学的な質を保障する目的で、消防及び医療機関が中心となり、都道府県及び地域単位でメディカルコントロール体制を構築し、この中で活動プロトコルの作成や実施した処置の事後検証及び教育等が行われてきました。今回の法改正により医療機関で勤務することになった救急救命士に対しても、同様のメディカルコントロール体制の整備及び教育研修を行うことが医療機関に求められています。その具体的な整備内容を示すために、医療機関に勤務する救急救命士の救命処置実施についてのガイドラインというものが、日本救急医学会、日本臨床救急医学会により公表され、厚生労働省も医療機関で救命士を採用するにあたり、体制整備を検討する際にはこのガイドラインを参照すべきと通知を出していますので、ぜひ参照にしていただければと思います。まずガイドラインでは、医療機関が救急救命士を雇用するにあたり、院内に委員会を設置することを求めています。そしてその委員会の中において、院内で実施する救急救命処置の範囲、及び処置の実施を指示する医師を明確にすることとしています。また、実施した救命処置が適正に行われているかの検証を可能とするために、カルテとは別に処置記録を作成し、定期的に処置の記録及び内容の検証を行うことを推奨しています。医療機関の中においては、多職種のメディカルスタッフと共同して活動することに加え、院内には多くの医薬品や医療機器が配置されているなど、病院全体の環境とは様々な違いが見られます。そこで、メディカルスタッフの一員として安全で効果的な活動ができるよう、院内での就業を開始する前の研修として、チーム医療、医療安全、感染対策に関する講習を受講させることを求めています。最後に、実際に医療機関内で救急救命士がどのような役割を果たすことができるのかについてお話をさせていただきます。私の前職であります、日本医科大学高度救命救急センターでも、以前より病院救命士を採用してまいりました。他の施設での例も含め、医療機関内での救急救命士の役割をお示ししますと、消防機関からの受け入れ要請の対応、救急患者のトリアージ、定員調整、病院間患者搬送、ドクターカーでの病院全救急診療、救急処置室での診療補助、救急処置室、救急搬送車等の資機材管理、災害に対する準備、対応などの臨床面での補助に加え、学生や職員への蘇生講習、消防職員、救急救命士の再教育などの教育のほか、記録の代行入力など、 医師事務作業補助を行っている事例もあります。令和4年度の厚生労働行政推進事業の調査結果では、医療機関での救急救命士の採用により医師の負担軽減効果があったかとの問いに対しては、 30% の施設が負担が軽減した、 45% の施設がやや軽減したと回答しており、合わせて 75% の施設が救急救命士の採用は医師の負担軽減に効果があったと回答しています。業務負担軽減のために多くの医療機関において多職種とのタスクシフトが進められていることと思いますが、私自身の経験でも、病院救急救命士はドクターカーや初期診療、災害現場等さまざまな場面において医師のやることを理解した上で補助をしてくれる強い味方であると実感をしております。先生方の施設におかれましても、病院救命士を効果的に活用いただき、救急医療の効率化、タスクシフトの推進にお役立ていただければ幸いです。ご清聴ありがとうございました。
今日は、医療機関でも活躍できるようになった救命救急士と題して、日本体育大学保健医療学部救急医療学科教授、増野智彦さんにお話しいただきました。ラジオ日経では開局以来、全国の医療に携わる方々に向けた情報番組をお届けしています。毎週月曜火曜木曜の夜11時から第一放送で、エビデンスに基づいた臨床現場で役立つ医学薬学情報などを放送。番組情報やご利用方法はラジオ日経のウェブサイトをご確認ください。皆様と共に歩んで70年、これからも役立つ情報で医療に携わる皆様をサポートしてまいります。
それではこれで日本医師会の企画協力でお送りしました医学講座を終わります。